それでは今日のメッセージの中心となる聖書を読みしますが、予告では詩編の42編でしたが、準備する段階で42編と43編がつながりがあるということを、見まして、やはりこれは一つのテキストとして、読むべきだなということを示されまして、今日は詩編の42編43編を続けて、お読みいたします。私がずっと司会者でここで聖書を読んでメッセージをすると、皆さん耳慣れして気持ちよくなる可能性があるんですが、まあ事前にどなたかに聖書を朗読をお願いしようと思ったんですが、まあ深夜のことだったので間に合わなかったので、私が読ませていただきますが、どうぞ少し長くなりますけれども、42編の11節までと43編の5節までを朗読いたします。詩編第2巻42編、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分の地で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなど、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。私の神よ、私の魂は私のうちでうなだれています。それゆえ私はヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みを下さり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが、私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私を忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのかと。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。43編は1節を皆さんが、2節を私がというふうに、奇数節偶数節を交互に講読の形で5節まで読んでいきましょう。5節は一緒にお読みしたいと思います。1節を皆さんが、奇数節を皆さん、1、3、5ですね。そして私が2と4節をお読みしますので、ではいきます。詩編43編、あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私を退けられたのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。こうして私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神よ、私の神よ。ご一緒に、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。 なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。以上です。この箇所から主を待ち望めと題してメッセージを取り次ぎします。皆様は迷子になった経験があるかどうか分かりませんが、私の子供はよく迷子になりました。幸い見つかったので事なきを得てはいますけれども、広い場所で人が何万人といる場所で子供が迷子になる。で、子供がやはり心細くなって泣き言いますよね。うちの息子は泣いてなくて平気で遊んでいた子供でしたけれども、普通は寂しくなって泣く。で、いろいろ周りの人がなだめすかしてお菓子をあげたりするんですけれども、やはり子供が泣き止む唯一の条件は親が現れることだと言えますよね。また皆さんは小さい時に山登りとかして、こう方位磁石、丸いあの針がですね、くるくる動くタイプの磁石を使ったことがあるかと思いますが、その不安定な針が北を指すとピタッと止まるように、私たちの魂はやはりピタッと来る、そういった局面というか人生の中で、そういった神様と出会った時に本当にこれだという手応えを実感することがあるわけです。今日はそのことについて学んでいきます。第一に、乾いた魂は神以外に満たすことはできないという真理があります。この詩編の中で作者はダビデと言われますが、ダビデがコラという氏族、部族の人たちが神様に仕えるレビ人だったんですが、彼らを通してこの詩を歌わせているという背景がありますけれども、あるいは捕囚になった人たちがエルサレムを追われて他の異教徒の人たちの中で住んでいるときに、お前の神はどこにいるのかと責められている状況というものが、可能性としてこのダビデが都を追われている、あるいはユダヤ人が捕囚になって捕らわれていった地でそのように責められている、それを私たちクリスチャンが毎週日曜日に教会に行って礼拝を捧げて何になるの、神様って目に見えるの、いるの、本当なの、というようなそういった問いかけを受けることにも似ているわけです。そんな時に心が揺らいだりぶれたりするということは、人間としてあり得ることですよね。神がいるんだったら証拠を示すと言われても、囚われの地では、そして抑圧されている場所では、それはかなわないわけです。それで彼は鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神を求めて祈っているという内容ですね。彼は心を注ぎ出して祈っているわけです。そしてかつてはエルサレムにいた時は、イスラエルでは三大祭りというのがあって、4月と5月とそして9月にもうイスラエル中から人々がエルサレムに集まって祭りを祝い、そこで神様を一緒に礼拝する、それがどんなに嬉しいことか、喜びか、それ以上の喜びをイスラエルの人たちは経験したことがないぐらい、エルサレムの神殿に集まって神様を礼拝するということは、人間にとって素晴らしい、もう光り輝く瞬間でもあったわけですね。それを彼は目を閉じて神様の前に心を注ぐ中で思い起こして、崩れそうな、うなだれているんですけども、もう 崩れ落ちそうなその状態がかろうじて支えられているという状況です。神様を礼拝するに勝る喜びを彼は知らない。だからその神殿から神殿に行くことができない、エルサレムに行くことができない、遠く離れた地でどうしたら神様にもう一度会えるのだろうかという状態です。私たちは毎週こうして集まることができる自由な環境の中にいますが、中にはお仕事でそれができない、あるいは病気でできない、あるいは自分自身の中にも落ち込むことがあってなかなか足が向かないという状況というのは経験しているわけですよね。そんな時にこの詩編の42編43編は私たちの力になる御言葉だと言えます。アグスティヌスという有名な中世のキリスト教の神学者はこういうふうに告白という本の中で語っています。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。神様がいない人生、神様を知らない心、魂というのはもう真空状態で、それで人々は乾いていろんなものをそこに入れようとして満たそうとするわけですが、決して満たすことはできない。なぜなら私たちの魂は神によって作られ、神にしか埋められない聖なる場所としてあるからですよね。そしてクリスチャンもその真空状態の魂にイエス様を信じて、そこに聖霊なる神をお迎えして本当の喜び、本当の平和を、平安を得ることができた体験を持っているわけですが、信仰生活の中でその神様が私のうちにおられる、私と共におられるというあの時の感動や新鮮な思いというものがどこかこうマンネリ化してしまうこともあるわけです。そんな時に心を注ぎ出して祈ることは回復へと私たちを向かわせるわけですね。心を注ぎ出して祈る、心を注ぐってじゃあどのような祈りなのかということは一人一人違うと思います。もう本当にうなだれている状態と書いてあります。ここに5節と11節と43編の5節に同じ内容で同じ言葉で、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをと繰り返されています。ですから42編と43編は大きく3つに分けられる段落で構成されているわけですね。私たちは神様がおられること、そして私のうちにおられること、人生すべての局面で場面でその時間の中で私と共にいてくださることを知っています。まあ礼拝の中で神様の臨在に触れるという経験もあります。あるいは一人で祈っている時にも聖霊なる神様の語りかけや、そして慰めを受けたり、本当に人知をはるかに超えた神の平安というものを受け取ることがあります。でその感覚や状況や、といったことは一人一人違いますから、一人の経験が全てではありません。参考にすることはできますけれども、そのようにならなければダメだということでは決してないので、参考に受け止めていただきたいと思います。彼はかつてそのような神様の臨在というものを経験し、その喜びを知っているゆえに、それがかなわない辛さのゆえにうなだれて、そして孤独を感じているわけです。大きな孤独です。自分の魂に語りかけなければいけないほどに孤独なんです。 私たちはまあ人の間で生きていますから、家族がいたり友達がいたり職場の仲間がいたりというそういう人間関係の中で生きていますが、本当の孤独というものはそういった人間がいない場所にあると思われていますが、三木清という方は孤独は山の中にはなく町の中にあると言っていますね。心が通わない、いろんなことをしていろんなものが周りにあって賑やかできらびやかではあるけれども、神によって作られた人間の魂は神を知るまでは、そして神を知っている人が神様と常に親しい交わりの中になければ深い孤独を味わうことはあるわけです。そのような時に私たちの心がどこに向かうのか、それで神様はいないというふうに方向づける人もいます。最近そういう方と出会って、まあ、この室蘭の人ではないのでご安心ください、本当につらい悲しい交わりの時間を過ごしましたが、けれども私たちには聖霊なる神様がおられるってことが救いですよね。私たちの思いを神様に向けさせてくださる、私たちが自分を奮い立たせて神様と行きたいんだけどもできないということもあるわけです。本当に孤独な時ってあるわけです。そのような時にこの詩編の御言葉を覚えているならば、そうだ、あの詩編の作者のように今私も同じような状態だ、もう乾いている、でも他のものでは満たすことができない、神様憐れんでください、そして自分の魂に神を待ち望めと語りかけていく、この時間をぜひ大事に持っていただきたいと思います。イエス様の12人の弟子たちは、まあ、イエス様が十字架にかけられて3日目によみがえられて、そのイエス様と出会って喜びましたが、イエス様は天に帰られなければならなかったんですね。しかしイエス様は弟子たちに、私たちはあなた方を孤児とはしません、見捨てません、もうすぐあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです、エルサレムを離れないで父から約束聞いた約束を待ちなさいと言われて、彼らは従って10日間何もしないで、まあ何もしないでというかご飯は食べた可能性はありますけれども、ひたすら祈っていたと書いてあります。ひたすら祈る10日間、まあ現代人には難しい時間の枠ですけれども、1時間でもいいでしょうし1日でもいいでしょう、でも心を注ぎ出して祈るというからには、そういう条件を自分もある程度恵みの強制力を働かせて決める、決心するということが必要だと思います。自然にそうはならないと思いますね。そういうことが第一にここで教えられるわけです。10日間待ち望んだ弟子たちに何が起こりましたでしょうか。聖霊が彼らのうちに来てくださったわけです、まあ、これがペンテコステ、聖霊降臨日と言いますね。そして聖霊に満たされた弟子たちが、イエス様が目に見えるイエス様がおられた時以上の力と知恵を受けて勇気をいただいて、エルサレムからこの地の果てにまで福音を伝えていくきっかけとなったわけです。待ち望む者に神様は失望はさせません。待ち望んだ分だけ、期待した分だけ、神様は私たちにご自身を与えてくださるお方ですね。聖霊によってそのことが可能なお方です。ですから期待して私たちは主の前に近づいて神を待ち望むということを続けていきたいものです。第二は、困難の中で魂は揺らぐことのない岩なる神を知るということですね。先ほど岩なる神という岡部兄弟が今日のメッセージにぴったりの賛美を選んでくださって、まあ、夕べ準備しながら、いやさすがだなと思いました。 我が岩なる神、真実な神、正しい神、この神を知るために、ある意味で患難や試練は私たちが出会うことを神様が許しておられると言えるわけです。生きている限り困難、苦難はある。イエス様も世にあっては苦難がありますとおっしゃったんですね。この作者は8節、6節から見ていきますと、ヨルダンとヘルモンとミツァルという、まあ、山の名前、川の名前を出して、そしてヘルモン山2000メートル以上の山に降った雪が溶けてヨルダン川に勢いよくこう流れ下ってくる様を、彼は自分が受けている苦難と重ね合わせながら表現しているわけですね。しかしそのような物質的なヨルダンの大水も、押し寄せる彼の人生にやってきたその苦難も、彼を押し流すことはできないと言っているわけです。それはこの作者に、彼に神の偉大な力を示す大滝であり大波であると受け止めることができるまで、彼の魂は苦難の中で力づけられ、そしてその人間が見たら、普通に見たら自然災害とも思えるような困難な中にあって、神の偉大な力を見出しているわけです。それが信仰の目ということができるわけです。私たちの肉眼が捉えるものはごく一部のことでしかありません。でも霊の目が開かれるならば、心の目が開かれるならば、神がいつでもどこでもおられて、天変地異のような出来事、自然災害の出来事の中にも生きて働いておられる姿を見ることができると言えるわけです。そういった災害、苦難、患難といったものは、神様が私たちのそばにいてくださる、近くにおられることを示す恵みの手段だというわけですね。繰り返しますが、世にあってはあなた方は苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたとイエス様はおっしゃっているんですね。この世に勝ちましたというイエス様の救いの中に、勝利の中に、私たちも信仰によって迎えられて、そこに立っているわけです。だからそこに立って物事を見る必要があるんです。でも長年私たちは目に見える物質的なこと、そして自分の経験や理性でしか物事がわからないという、この狭さの中に閉じ込められている、抑圧されている、まるで捕囚の民のようにこの世の価値観の中に生きているということを、まあ実感させられますけれども、そこから私たちを解き放つものは、これでもかこれでもかと押し寄せてくるような苦難、試練、災い、その時でなければ私たちは神様と呼べない頑固な部分もあるということを実感します。しかし神様は私たちを砕いて痛めて、その中から神様と呼び求めることを待っておられるわけですね。そして私たちを耐えられないような試練に合わせることをなさらないばかりか、耐えられるように脱出の道も備えてくださる。探したら脱出の道はそこにあるわけです。そのためには忍耐が必要だということは分かります。そして3節を見ますと、彼は第一の段階では昼も夜も私の涙が私の食べ物でしたというぐらい、もうその苦難に人々からの厳しい責める言葉に打ちひしがれて涙を流していただけだったんですね。 ところがこの試練や患難が私を強くする神様の恵みなんだと分かったときに、その言葉を下の段落の、私の聖書では下の段になっていますが、8節を見ると、昼には主が恵みを下さり、夜には主の歌が私と共にあります。全く変わっているわけです。涙涙の日々だったのが、今度は昼には主が恵みを下さり、夜には主の歌が私と共にありますというふうに変えられた姿、そして天が開かれた姿が表されています。しかしそれでも状況は変わらない。目に見える状況は変わっていないんですよ。けれども受け止め方が変わっているんです。彼が変わっているんです。だから同じ昼と夜でも、それは神様を賛美し、神様を褒めたたえる時間になっているわけです。ここが大きな違いだと思います。いつも喜んでいるクリスチャン、いつも主を礼拝しているクリスチャンは、この秘訣を学んできているからこそそれが続いているわけですね。状況は変わらなくても、内なる平安というものが、この度のオーストラリアで開かれた全豪オープンテニスの中で大坂なおみ選手が優勝し、テニスプレーヤーの世界ランキングの第一位に輝きましたが、彼女がコメントで、優勝インタビュー、その前のインタビューで語っていた言葉の中に、インナーピースという言葉がありました。内なる平安、彼女は自分は3歳ぐらいのメンタリティだと自己評価しているところもありましたが、それでいつも負けていた。でもサーシャ・バインコーチの指導で肯定的な言葉をシャワーのように浴びながら気持ちを切り替えることを学び、前はラケットを悔しい時にはコートに投げつけていた彼女が、今回は一度もラケットを投げないで、投げそうになった時にもこらえて、そして後ろを振り向いてじっと気持ちを切り替える作業をしていた姿もありました。私たちはイエス・キリストによって救われた時に、神との平和をいただいています。それまで神様と敵対していた関係が神様と親しくなって、ですから平和が訪れたわけですね。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。我が岩なる神という賛美のフレーズがありましたけれども、言葉がありましたが、その神との平和こそが私たちが寄って立つ土台、岩ということになると言います。詩編の18編にはこういう御言葉があるんですね。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われると書かれていますが、まさに主は我が岩をという言葉がこの42編の9節に出てまいります。私は我が岩をなる神に申し上げます。大きな試練の中でもう大変だ大変だ、心騒いで、なぜですか神様、そしてうなだれていた魂が、それが 神様が私を成長させてくださる恵みなんだと受け止められた時に、彼は神様こそ私の岩だということに気がついて、しっかりと立てるようになったわけです。それまではグラグラしていたわけですけども、神は我が岩という真理を発見し、それを体験して、私は我が岩なる神に申し上げますと言えるように変わってきています。そしてそのことによって、依然として状況は変わっていません。しかし43編を見ていきますと、一節に、神を私のために裁いてください、私の訴えを取り上げ不敬虔な民の言い分を退けてください、欺きと不正の人から私を助け出してください、あなたは私の力の神であられるからです。力強い訴えですよね。助けてください、助けてくださいということではなくて、私のために裁いてください、この状況をあなたが整理して、私がそれを正しく理解できるようにということでしょう。彼の魂はここまで来るとかなり回復しているということです。そして自分の置かれている状況を正しく見られるようになっているわけです。それまではこんな状態は早く終わってほしい、問題はなくなってほしい、早く楽になりたいと思っていたんですけれども、見えてきたんです。その中にある真理が分かってくるようになったわけです。そして神様に彼は本当に信頼することができるようになってきているわけです。そしてその中で神様と今度は語り合うという、神様と議論するというのはちょっとどうかとは思いますけれども、語り合うことができる。今までは彼の中に霊的な無知、つまり神様を知っていると言いながら実は本当の意味で知っていなかったという霊的な無知があったということの気づき、私が知っていた神様は本当にちっぽけな神様だった、偉大な神様のはずなのに、他の人たちからは聞いていたのに、御言葉もそう語っているのに、私が神様を小さくしていたということにも気がついて、そして周りの人々から不敬虔な民の言い分という言葉が出てきていますが、神様を知らない人々の勝手な言葉に責められて彼は傷つき、そして信仰がぐらついていたのに、神様はなんと真実な方だろう、神様は正しい方だから、この言われなき抽象、そして複雑な表面は正しそうに見えるけれども、後からいろいろと分かってきたことは裏でいろんなことがなされていたというようなことに気がついたときに、私たちの心は苦い心に向かうのではなくて、神様あなたがこの状況を支配して正しく裁いてくださいと祈れるようになっているわけです。これはどんな人間関係においても同じようなことが私たちの祈りの言葉として使えるようになっていったら素晴らしいと思いますね。神様に委ねなければ解決しようがないほど人間関係というのは複雑で、もう弁解とか言い訳をしようとすると本当にもつれてくるということが起こります。しかし神様が全てをご存知なので、委ねることができたらもうそれで解決です。相手が何を言おうが、どんなことが出てこようが、自分の魂に自分の良心に偽りがなければ、もうそれは神様の御手に委ねた方が最善ということなんですね。そしてそのような人間関係に心傷つかない、何を言われても受け止められるだけの力がその人に備わっている、 そういう成長の姿が現れています。それは自分には到底解決不可能と思えるような問題にぶつかったときには、肉の力ではなくて、あれこれではなくて、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせることができる聖霊なる神を求めるということです。聖霊の知恵が必要だと早く気づくことです。神様がこのことを裁いてくださるのが最善だと早く気づくことが、私たちがその暗いトンネルから闇から脱出する一番の近道だと言えるわけですね。聖霊の知恵と力を求め、問題を神様に委ねたら、もう本当に平安な状態になります。そういう魂の領域っていうものが私たちの中で広がっていくことが課題だと言えます。そして神様の御元で彼が43編の4節にありますが、その前にですね、3節に光と誠を送り、それらが私を導くようにしてくださいとありますね。私たちには光と誠が必要だということで、聖霊の知恵と導きというふうに置き換えたわけですが、春来たりなば冬、ごめんなさい、逆ですね、冬来たりなば春遠からし、逆だったら大変ですが、もう日差しが暖かくなり、日が伸びて春がこう近いということを感じさせてくれますけれども、私たちの魂の暗闇にも御言葉を通して聖霊なる神の光が照らされてくると、本当に物事がよく見えて分かってくるようになるわけです。私たちに必要なのは聖霊の力です。そして聖霊による神の臨在、神の臨在は力だ、救いだというふうに教えられているんですね。今日も私たちの礼拝の中に神様が親しく臨在しておられます。そして皆さんお一人一人のうちにおられます。その神様と親しく向き合う、交わることが、我が岩をなる神よ、あなたは真実な方、あなたは正しい方だと賛美をもって私たちを引き上げていく、神様に近づける大きな恵みだと言えます。この神様に信頼して今年も進んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、うなだれ、気落ちし、落ち込むことの多いものですが、神様にしか頼ることのできないほど孤独な中に突き落とされることさえもある人生ですが、しかしあなたはそのような試練に遭うことを愛を持って用意してくださり、その試練に遭うことを許され、そこで私たちが普段気づかない見えない真理と神様の助けを発見することができるようにと、人生を導いていてくださることを感謝いたします。そしてあなたはその中でご臨在を表してくださり、死の陰の谷を歩むとも災いを恐れないというほどの信仰へと私たちを引き上げて、あなたが私と共におられるからですという信仰の告白が私たちの口を通して生活を通して表されていくようにと、今年もあなたが導いてくださることを期待いたします。そしてあなたこそが私の喜び、私の満足、私の揺るがない平和であることを経験し、告白し、
表していくことができるように用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。